ション。このお時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話ししていただきます。本日は第一外科小児外科グループの久田正明先生をお迎えして、小児外科疾患についてお話をお伺いしたいと思います。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。まず先生、小児外科のお話の前に、
はい。
自己紹介ということで。
はい。よろしくお願いします。琉球大学小児第一外科、小児外科グループの久田正明と申します。沖縄県出身です。簡単な略歴がてらちょっとお話していきますと、平成13年、2001年になるんですけれども、琉球大学医学部の方を卒業しまして、現在の琉球大学の第一外科に、入局しております。で、卒業後5年目、2005年に外科の専門医に相当する、資格を取りまして、卒業6年目から小児外科の研修を始めております。最初に自治医科大学というところの小児外科の方に3年間勉強させてもらいまして、その後沖縄県戻ってまいりまして、南部子ども医療センターでの小児外科の方で3年間勤めまして、で、それから一度大学院の方へ、九州大学の方になるんですけれども、そちらの小児外科の方にお世話になりまして、九州大学大学院に進学して、主に小児腫瘍の研究を行って、学位を、取得しました。2016年に、大学院を卒業して、で、その後の1年間は九州大学の小児外科の方でまた診療の方、お手伝いさせてもらいながら、
はい、
見まして、去年の、2017年の4月に、琉球大学の、琉大病院の第一外科へ戻ってきてまいります。
はい。
参りました。で、今年の4月からは、小児外科のグループ長として、気持ち新たに日々、小児外科診療に向き合っているような形です。
はい。はい、ありがとうございます。先生、この、小児外科グループというものは？
はい。この琉球大学の第一外科っていうところは、今は消化器腫瘍外科学講座という名前に、正式な名前が変わっているんですけれども、
はい、
その中で、大人のその消化器のグループ、肝臓のグループ、うん、あと乳腺のグループとあって、その中の一つとして、小児外科、子供の、一般外科になるんですけれども、そういったグループがあります。
うん、はい。こちらの先生の資料の方にも書かれておりますけれども、最近はテレビでもね、テレビドラマですかね。
テレビドラマですね。うん、全国放送されたテレビドラマがあって、沖縄でも放送されてましたけれども、割と人気があったらしいんですけども、僕全部見れてないんですけれども。
小児外科の。
小児外科の、はい、教室でのが背景になっているようなところでのその、うん、医療ドラマがあったので、それを見た人とかっていうのは、いくらか、その小児外科で扱っている病気がどんなものなのかっていうのをイメージすることができるかもしれないんですけれども、一般的にはほとんど何をやってるところなのかっていうのはわからないのと、私が小児外科してますって言っても、小児科みたいな感じで、その診療の、内容自体が全くイメージができないですね。
うん、はい、確かにそうですね。小児外科というと、先生も今おっしゃったように、小児科っていう、その全部に含まれているというか、はい、そういうイメージですよね。さて、その小児外科が扱う疾患についてということなんですけれども、まず小児外科とはというところからお願いします。はい、
この小児外科というのは、うん、小児の一般外科っていうところで、その一般外科と呼ばれているところがどういったものになるかっていう話なんですが、
はい、
よく言われるのは、消化器、胃腸ですね。
うん、
胃腸とか、お腹の中の、食事をして、お尻から、うんちを出すところまでの間に、
はい、
肝臓があったり、他のお腹の中の、うん、臓器、全般を見るのが一般外科と言われてはいますけれども、はい、その中で、小児、子供に特化しているところっていうところになるんですが、
はい、
またこの小児外科はまた、肺も含めた、広い範囲の、臓器を扱う場所になっておりまして、 体を具体的に分けていくと、こう、まず首の方からですね、
はい、
あの首の皮下主流などから見ることがありますけれども、あと胸の方では、気管とか、肺とか、
はい、
こう胸の中の腫瘍も含めたものや、あと、こう骨の形がこうおかしいという漏斗鏡と呼ばれるようなものなども、うん、扱いますし、
はい、
あとお腹の中、腹壁ですね、
うん、
手術の数としては一番多いのが鼠径ヘルニアっていう病気で、後でちょっと詳しく、詳しくお話しますけれども、鼠径ヘルニアっていう病気や、うん、あと、へそのヘルニアですね。
うん、
おへそが、ポコッとこう穴開いてて、
うん、
出てるような、
うん、
で、ベソともまた違うような、腹壁が開いてるようなものですね。はい、あとは、細帯って言って、へその緒の中に、こう、腸などがお腹の中の臓器が出てくるような細帯ヘルニアだとか、
はい、
お腹自体がこう穴開いちゃってて、そこから腸が飛び出てるような、
うん、
形で生まれてくる人も生まれながらありまして、
はい、
いろんなその腹壁の病気があったりしますし、うん、あとは次は消化管ですね。こう、
はい、
口から行くと、口の中は小児外科あまり見ないんですけれども、まあそれ食道といって、腸とかが、食道自体が塞がってて、あと食道閉鎖症っていうんですけれども、うん、そういう病気から基本胃腸のどこかしらが塞がってるっていう病気がいろいろあって、ここにリストに挙げてる中でもたくさんあるんですけれども、
そうですね、
はい、ありまして、
うん、
でそうですね、あと多いのはこの人の名前が書いてあるヒルシュスプルング病っていう病気に関しても、こううんちがうまく出せない病気だったりとかするので、うん、こういった病気があったり、あとは肝臓のあたりの方でいうと胆道閉鎖症といって、これは母子手帳とかにもこう書かれてますけれども、便の色が白くなるというような病気で、
はい、
もしあった場合にはもう早めに手術、うん、手術的な治療が必要だし、早めにわからない、同定しないといけないので、母子手帳にも書かれていて、いるような病気があったりします。あとは泌尿器、精巣ですね、
うん、
おちんちの玉が、
はい、
こう上に上がっているような病気だとかも、うん、小児外科で扱うことが多いですし、
うん、
あとは最後に腫瘍ですね、こう小児がんの方でも手術的な治療が必要な小児がんも小児外科の方で扱います。
先生、これ今全部ざっと聞きましたけれども、成人の方だったら例えば、ね、泌尿器科とかいろいろ分類されるものが、小児外科の場合って結構いっぱい多岐にわたって、
泌尿器の場合は、まあ、地域によっては小児外科医だけがやってるんですけれども、沖縄で実際は、うん、泌尿器科の先生で小児もよく見てくれる先生方が結構いまして、
はい、
場所によってはですね、
うん、
泌尿器の先生方が小児泌尿器として扱っているところもあって、
はい、
徐々にこの子どもの方にも広がってきているところもあるはあるんですけれども、
うん、
割と幅が広いですね。これにこの幅が広いだけではなくて、その年齢にも幅がこうありますので、
はい、
特にこう新生児期ですね、
うん、
こう新生児の中でも、その普通にこう大きく生まれてくると 3000g 前後、3キロぐらい
に
生まれてきますけれども、
ね、
はい、早く生まれて小さく生まれてくる子がいたりします。うん、500グラムとかっていう、こう、サイズでの、
すごいちっちゃいですね、
超低出生体重児のお子さんでも、
はい、
こう、手術が必要になるような、うん、こう、どうしても未熟性があるので、腸が破れてしまったりとか、
うん、
いう時には手術が必要っていうことがありますので、
はい、
こう、そういう小さい子から中学生まで、
はい、
この幅で、こう、必要なので、さらに複雑化してくる、ものと考えた方がいいかと思います。
本当ですね、先生、これ。すごいですね。それを全部、まあ、見ていくという形になるわけですよね。
そうですね。
いやでも、本当にこれだけの、まあ、いろんなね、多岐にわたる、まあ、対象とする疾患も多く、さらには年齢の幅も加わってということで、まあ、先生、新生児からということは、先天的に、いろんな、こう、問題というか、
そうですね。
ね、先天性疾患を持ってくる子たちも、 いれば、まあ、年齢に合わせていきながら、いろんな、疾患が出てくるものに対しても対応していくということですよね。
そう、 そういうことになりますね。
うん、
はい。なので、まあ、こう、小児外科が扱わない、こう、疾患っていうのは、こう、頭の脳外科の、こう、子供の脳外科の病気だとか、あと心臓の病気、はい、あと骨ですね、
はい。
そういったところ以外は、大体小児外科が関わる。小児外科も、少なくとも疾患の内容について知ってて、
うん、
まあ、さらに、こう、専門的であった場合には、うん、こう、より詳しいところに紹介する、ある程度のところまで見て、ちゃんとそのバトンタッチするというような形で、必ず診療に関わるようなことが多いかなと思います。
はい。さて、この小児外科なんですが、それを専門に治療している病院は沖縄県ではどれぐらいあるんですか？
ですね、今現在小児外科を専門で行われ、専門で治療を行っている病院というのは、まずはまあ子ども医療センター、沖縄県立南部医療センター子ども医療センターがすぐに皆さん思い浮かぶかと思うんですけれども、
はい、
こちらと沖縄県立中部病院、あと那覇市立病院、小児外科やってますね。
はい、
琉球大学の、こう、琉球大学、病院の、方でも小児外科の、こう、グループがありますので、基本的には大きく4施設。で、これに加えて、最近、こう、ヘルニアセンターを立ち上げて、ハトライフ病院の方で、小児の鼠径ヘルニアの、手術もですね、こう、多く行われるようになってきていますので、これらの、こう、施設でですね、こう、小児外科を、こう子どもの手術を中心に行われているということがあるので、こちらの、こう病院に来られると、こうより安心して治療が受けれるかなと思います。
はい。さて先生、先ほどのね疾患の方での説明の中に、小児外科疾患の中でも最も多い疾患が、
そうですね。
はい、
いくつか代表的な話をこうしていきながらですね、うん、少しイメージがどんな治療してるのかなっていうのが。こうイメージできるかなと思いますので、いくつかお話ししたいと思うんですけれども、まず一番こう小児外科の中で多い疾患というのは、こう鼠径ヘルニアっていう病気になるかと思います。
はい、
いわゆる脱腸って言われる、うん、病気なんですけれども。
よく聞きますね。
はい。はい、こう、下腹部のですね、鼠径部と言われる場所に、こう、お腹を支えるですね、筋肉の隙間からですね、腸などの、臓器がこう出てくると。いうものなんですけど、もともとはこれはこう男子だと精巣の通り道、
うん、
で女子だと卵巣子宮に続く人体が通っている場所で、なんですけれども、そこのところのこう隙間にですね、
はい、
こう袋が袋状のものができて、うん、でそこに物が出てくると、でだんだん穴が筋肉がついてくると細くなったりするので、そこで出てきた腸とかがキュッと締められて、うん、血の巡りが悪くなって戻らなくなるっていう、そういうこうことがあるので、
はい、
注意が必要な病気ですね。あればやはり締めた方がいいっていうのが分かっていて、
うん、
で治療方法としてはこうもう確立されたものがありますので、小児外科手術を行っている施設をこう受けるとですね、まあ、小児科の先生が必ず紹介してくるかと思いますので、それに従って受診していただくのをお勧めします。
はい、この他にもありますか？
小児外科の外来にですね、一般的な病気で あるんですけれども、よくこう紹介されてくる、相談されることが多い病気の中に便秘があります。
便秘
で、うん、便秘って、まあ、みんな便秘、こうするんですけれども、
はい、
特に、しつこい便秘ですね。
うん、
もう全然、こう、まあ、便秘しがちなので、こう、お尻刺激して出すように言われてますとか、感知をその度にしてますって言うんですけど、うん、こう、その、こう、刺激以外ではもう出なくなってるような、人とかですね。
はい、
で、もしくは、最初出てたんだけども、何かをきっかけに、こう、まあ、もともと便秘がちで、うん、だったんだけれども、特に大きくなってきてから、全然出なくなってきた、とかっていう人もいてですね、こう、すごくこう、便秘の中でも管理が難しい、場合に、小児外科に紹介されてくるんですけれども、
はい、
で、こう、割とこう、多いと思います。皆さん、こう、来るんですけれども、うん、なぜ外科に紹介されてくるかっていうと、こう、ヒルシュスプリング病といって、腸の神経がですね、うまくこう、来てない、
うん、
病気があって、
はい、
で、こう、それの、程度にもよるんですけれども、こう、 長い腸管がそういう神経が来てない場合にはもう生まれた時からうまく便が出せないんですけど、うん、すごくあのわずかなあの範囲であのこうあの神経が来てない部分があるっていうような場合にはあのこうあの最初は出てるけれどもあの途中から出なくなってくるみたいな形もある、うん、あるんですね。でそれで、はい、あのこのヒルシュスプリング病自体はあのこのうまく神経が通ってない腸を取って、うんで、つなぎ直すっていう手術をすることで、うんちが出るようになるので、うん、まあ、手術が必要な病気ということで、その、こう、振り分けをですね、
はい、
あの、しないといけないときに、うん、あの、小児科の先生も悩むので、
うん、
あの、こう、しつこい便秘のときには、小児外科に紹介っていう形が、あの、あります。
はい、
で、この、ただ便秘っていうのもですね、あの、こう、こう、うまい、あの、こう、管理ができなかったりとかすると、あの、こう、そういったその腸の神経の病気がなかったとしても、
うん、
あのこうこれがたまりにたまってしまうとこう硬い大きなあのこうあのうんちがですねこう、
はい、
腸の中全体に硬いのがたまってしまって、
はい、
でそうなってくるとあのこうあの異粉症っていうんですけれども、うん、あのこうまあ小学校ぐらい上がってで小学校高学年になってもこう何かの拍子に、あの、こう、便が、あの、自分の意識とは関係なく、ポロポロこぼれてしまうような感じで、う
んはい、
あの、漏らしてしまうっていうような、あの、ことがありまして、で、そういったことにも発展することがあるので、うん、あの、便秘癖がついている人っていうのは、しっかりとした管理が必要になるので、
うん、
あの、そういうちょっと難しい人も、こう、あの、外科に紹介されてくることがあったりしますので、あの、こう、あまりほっとかずに、こう、言われたら、あの、こう、必ず、通ってほしいなと思います、
はいはい、この辺は本当に親御さんがしっかり、子どもの様子を見るということが大切になってきます ね。
幼稚園とか小学校とか上がってくると実際にどれぐらい出てるのかっていうのが分からなくなったりとかしますので、うん、その辺でこうあの隠れてあのこう気づいたらあのうんちを漏らすと、
うん、
でそれがあのこうあの管理をうまくすればあのこうそうならないで済むのにあのこうなかなかこう本人の性格とかの問題じゃないかと言われたり、うん、言われたりとか結構かわいそうな場合があるの で、
ね、
ちゃんと拾ってあげてこう、うん、うまいあのこう習慣をつけさせてあげるというのが大事かなと思います、
うんはい、あと、まあ、こういった沖縄県内の小児外科疾患の中で特に龍大病院で専門に行われている疾患というのは何がありますか。
ですね、これは、横隔膜ヘルニアっていう、ものがありまして、
はい、
病気がありまして、横隔膜という、肺と心臓のある、胸のスペースですね、
はい、
胸腔って言いますけど、うん、そこと、肝臓と胃腸を中心とした腹腔内、お腹の中ですね、お腹のスペースを隔ててる膜がありまして、これ横隔膜って言うんですけども、これが大きく欠損してて穴が開いてるんですね。
はい、
で、こういったものが、こう、もともと、あってて、
うん、
で、それが、こう、胎児の時ですね、赤ちゃんがお腹の中に、お母さんのお腹の中にいる時に、
うん、
腸が全部胸の中にですね、こう移動してしまっていて、うん、肺が広がらないんですね、そうすると。
うん、
で、そうすると肺が未熟な状態で全然育たない状態で、
はい、
こう生まれてくるので、
うん、
で、赤ちゃんっていうのは、こう、お腹の中から出てきておぎゃーと泣いた時から初めて呼吸をし出すんですけれども、はい、その時に肺が育ってないっていう状態になるので、うん、こう困るんですね。
そうですね。
でこう、まあ、すごくその、こう、心臓の状態だったり、肺の状態の管理が、まあ、非常に難しいんですけれども、こう、それらをうまく管理しつつ、手術も必要ということで、こう、で、頻度的にも、そこまで、まあ、沖縄県内で大体年間5人いるかぐらいなんですけれど、うん、少ないので、こう一箇所に集めて治療した方がよかろうというようなことを考えて琉球大学で集めて手術をして手術を含めた治療をですね、
はい、
しています、
うん、
でまあこう主に新生児の先生方がすごく上手に管理してくださって治療成績自体を全国でも引き劣らないこう高いレベルで治療ができている疾患があります。
はい、今後琉球大学の小児外科でまあ、これから取り組んでいきたいと考えていることはございますか。
私がこう、大学の方に戻ってくる前にですね、まあ、大学院生として小児腫瘍の研究をさせてもらったというようなことが、ありまして、で、 中央の方でどのような形で小児がんの医療がなされているのかというのを垣間見たところがありますので、まあ、こう特にその小児の固形がんはこう固形腫瘍ですね、
はい、
数が少ないっていうのも、うん、あるのと、まだそのこう診断も含めたどんなタイプの腫瘍なのかというところでいろいろこうまだ研究段階みんなでどんな治療が一番ベストなのかっていうことをこう考えながらやらないといけない範囲もたくさんありますので、
はい、
そういったところでですねこう中央のがんの専門施設とですね連携を取りながらやっていけるようなですね、うん、体制も考えつつですねこう小児腫瘍の先生方と一緒にやっていきたいなと思っています。
はい、はい、さあ先生、じゃあ最後に今ラジオを聞かれてるねリスナーの皆さんにお伝えしたいことをお願いします。はい、
特にですね、今回小児外科医としてお話しさせていただくということで、聞いてるのはお子さんが聞いてるというよりは、むしろそのお父さんお母さんが聞いてますので、そのお父さんお母さんにですね、小さなお子さんを育てながらですね、
うん、
お伝えしたいこととしては、まあ、小児外科医療というのは、まあ、基本小児科の先生方が、中心になっていまして、でその中で手術が必要なこう疾患があった場合に僕らが小児外科やってる施設の方にですねこう紹介されてきます。で安心してですね治療が受けられるように、まず県内のその小児外科医は大体こう連携を取りながら診療を行っているのと、あと必要があればその県外のですね全国の小児外科医とも連携を取って支えているような状況です。なのでお父さんお子さんは子供に手術が必要かもしれないと言われて大きな不安を抱えてですね受診することがあるかと思いますけれども、安心してお任せいただけるように誠心誠意努力していきたいと考えてますので、よろしくお願いします。
はい、先生ありがとうございました。やはり小さいお子さんがねいろんなこういった病気でこう頑張っているのを一番身近に見ている保護者のご父兄の方がね一番心を痛めているというか、それを、まあ、小児外科の先生方も、小児科の先生方もみんなで一緒になってそこをフォロー しながら安心して、こう、なんて、病気、治療に取り組んでもらえるように頑張っているということですので、
はい。
はい。皆さんよろしくお願いいたします。
はい。
本日は琉球大学第一外科小児外科グループの久田正明先生をお迎えして、小児外科疾患についてお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
ヒノアンシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、e メールアドレス、小文字で、info@gcfm818.com、ファックス番号は、098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。